皆さんこんばんは。2013年11月
ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死んでよみがえられたことが福音です。
イエス様の十字架は神様が私たちを愛してくださっている愛と許しの印です。そしてイエス様の復活は永遠の命と希望の印です。
それでは今日も皆さんにゴスペル、福音をお届けしたいと思いますが、今日のお話のテーマは何ですか？
今日は雨にも負けずというお話を紹介したいと思います。
雨にも負けずといえば、あの有名な宮沢賢治の詩ですね。
岩手県花巻市出身の宮沢賢治が作った雨にも負けずという詩を、ちょっと長いですが読んで紹介したいと思います。
雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。
一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなわらぶきの小屋にいて、
東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、
南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもよいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、
日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノ坊と呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。
私たちの娘は中学校の時に学校の授業で一字一句全文を暗記していたことがありましたね。
有名な詩ですよね。ちなみに私は小学校の時に暗記しましたよ。
私は暗記した覚えがありません。ところで、この歌に歌われているみんなにデクノ坊と呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたいと宮沢賢治が言っているデクノ坊とみんなに呼ばれていた人物こそ、斎藤宗一郎という一人のクリスチャンがそのモデルだったと言われています。
今から113年前、1900年の12月に斎藤宗一郎は岩手県花巻市で最初のクリスチャンとして洗礼、バプテスマを受けました。
しかしそれからが大変でした。親からは感動され、聖家に立ち入ることも禁止されました。石を投げられ、迫害され、小学校の先生の仕事も辞めさせられてしまいました。
近所で火事が起きた時、全然関係がないのに嫌がらせで放水され、家を壊されたことがありました。何度もガラスを割られることもありました。
9歳になる長女の愛子ちゃんが八十の子供と言われて、お腹を蹴られ、腹膜炎を起こして数日後に亡くなってしまうという悲しい出来事も起こりました。
小学校の先生を辞めさせられた彼は、牛乳配達と新聞配達を始めます。一日40キロの配達の道のりを走りながら、迫害する人々にキリストを述べ伝えました。10メートル走っては神様に祈り、10メートル歩いては神様に感謝を捧げたそうです。
朝の新聞配達の仕事が終わる頃、雪が積もると彼は小学校への通路の雪かきをして道をつけました。小さい子供を見ると抱っこして校門まで走って届けました。彼は雨の日も風の日も雪の日も休むことなく、地域の人々のために働き続けたのです。
仕事の合間には病気の人を見舞い、励まし、祈り続けました。彼はデクノボーと言われながらも、20年間最後まで人々に仕え、愛を貫き通したのです。
そして1926年に彼は内村鑑三に招かれて花巻を去って東京に引っ越すことになりました。花巻の地を離れる日、誰も見送りには来てくれないだろうと思って駅に行くと、そこには町長をはじめその他大勢の人が集まり、身動きが取れないほどでした。駅長は停車時間を延長し、汽車がホームを離れるまで徐行させるという配慮をしたというのです。
実は駅に見送りに集まったその群衆の中に、若き日の宮沢賢治もいたのです。東京に来て花巻から届いた最初の手紙は宮沢賢治からのものであったといいます。
そういう宗次郎の生活ぶりを見ていた宮沢賢治が、こういう人になりたかったという思いを込めて、雨にも負けずという詩を書いたのではないかと言われています。宗次郎は迫害されていたにもかかわらず、どうして日々このようなことができたのでしょうか。
聖書の言葉、新約聖書ローマ12章、あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
それではここで今日最初の歌をお届けしましょう。10月に発売されたみぎわさんの CD から暗闇に光という曲をお届けします。
それではお聴きください。
私を守り、罪に定めず、イエスの愛に触れた時から、命の水溢れ流れる。暗闇に光が降らない。Thank you.
今日は雨にも負けずというお話を紹介しています。宮沢賢治の雨にも負けずの歌のモデルとなったと考えられている斉藤宗一郎は、迫害の中にあっても悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいという聖書の言葉をそのまま生きたクリスチャンでした。
それでは次に、同じく迫害にも負けずに生きたエリック・リデルという人物を紹介したいと思います。1981年に公開された映画炎のランナーの主人公です。炎のランナーのテーマソングは時々テレビで流されることがありますので、皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか。
エリック・リデルは1924年大正13年のパリオリンピックの400メートルで世界新記録で金メダルを取りました。その後22歳であったエリックは4年後のオリンピックの夢を捨ててキリスト教の宣教師としてイギリスから中国に出かけていきました。宣教師の生活は過酷ながらも結婚し子供も恵まれました。しかし第二次世界大戦の戦火が激しくなり、エリックは家族を国に返し、一人中国に残りました。その後、日本軍によって捕まり、強制収容所に送られます。
収容所での日本兵の中国人へのむごい仕打ちを見せつけられ、収容所にいた多くの少年たちが、その行為をどうしても許すことができなかったとき、エリックはこう言ったそうです。
聖書には、迫害する者のために祈りなさいと書いてある。僕たちは愛する者のためなら頼まれなくても時間を費やして祈る。しかしイエスは愛せない者のために祈れと言われた。だから君たちも日本人のために祈ってごらん。人を憎むとき君たちは自分中心の人間になる。でも祈るとき君たちは神中心の人間になる。神が愛する人を憎むことはできない。
戦争が終わろうとしていた1945年、家族との再会を間近にしてエリックは脳腫瘍を患い、43歳の若さで天に召されます。長く生きたではなく、どう生きたかが大事ですね。
やがてエリックの許しのメッセージを聞いた青年たちは、後に宣教師として日本に、そして世界に出ていきました。
それではもう一人の人物を皆さんに紹介したいと思います。皆さんは淵田光雄という人のことを聞かれたことがあるでしょうか。太平洋戦争の真珠湾攻撃の時、トラトラトラ、我奇襲に成功せりといったあの有名な攻撃隊長でした。日本が戦争に負けた後、アメリカに対して憎悪で胸がいっぱいでした。
自分の部下だった兵士がアメリカから送還されて日本に帰ってきました。どんなにひどい虐待を受けたかと思って戻ってきた兵士に聞くと、意外な話を聞き心を打たれるのでした。捕虜収容所で一人のアメリカの女性がいろいろと捕虜の日本人に親切を尽くしてくれたのです。どうしてそんなに親切にしてくれるのですかと日本兵が尋ねると、その返事はなんと意外でした。
私の両親が日本軍隊によって殺されましたからというのです。両親が日本の軍隊によって殺されたから日本軍の捕虜に親切にしてやるというのでは話は逆です。この女性の両親は宣教師でフィリピンにいました。日本がフィリピンを占領したので難を避けて山中に隠れていましたが、日本軍に見つかりスパイだという理由で殺されることになりました。30分だけ時間が与えられた両親は聖書を読み神に祈ってから日本兵に殺されました。
その話を聞いた娘さんは悲しみと日本軍への憎しみと怒りに胸はいっぱいになりました。両親が殺される前の30分、 その祈りは日本人のための祈りであったことを聞きました。神様、今日本兵が私たちの首をはねようとするのですが、どうか彼らを許してあげてください。この人たちが悪いのではありません。その後、この女性は捕虜の日本人を親身に世話をしてあげるようになったのです。自分の両親を殺した日本人に対してです。
その話を聞いた藤田光雄さんは聖書を買い求め、聖書を読むようになりました。そしてルカの福音書23章34節、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、というイエスの祈りを読みました。
十字架につけて自分を殺そうとする兵隊のために、キリストが十字架の上で祈られた言葉です。自分の敵を許し迫害する者のために祈った、あの宣教師の姿を見て、またその娘さんの姿を聞いて、またイエス・キリストの十字架上の祈りの言葉を読んで、淵田さんは信仰に導かれクリスチャンになりました。
それではここで今日の2曲目の歌をお届けしましょう。松本優香さんの歌で、もう一つの身を望まれて、という歌です。
それではお聴きください。
主から選ばれてこの世に植えられた、もう一つの実を望まれ、
今日は雨にも負けずというテーマで、悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい、という聖書の言葉を紹介させていただきました。
中国でこんな話がありました。あるクリスチャンの兄弟がいて、彼らは水田で米を作っていました。その水田は山の中腹にありました。彼らは田植えが終わると、毎日昼の間、炎天下に水車で田んぼに水を張りました。大変な作業です。ところが、すぐ下の田んぼの持ち主が、夜の間にこっそり兄弟の田んぼのあぜに穴を開け、自分の田んぼに水を引いてしまったのです。この兄弟が朝起きてみると、自分たちの田んぼの水はすっかりなくなっていました。こんなことが毎日繰り返されました。
さすがにこの兄弟は困り果てて、教会の牧師のところに行って相談しました。すると牧師がこう言いました。まず水を盗んだ人の田んぼに水をいっぱい張ってあげて、それから自分の田んぼにも水を入れなさい。
兄弟は、わかりましたと言って、翌朝早起きしてまず水を盗んだ人の田んぼに水を張り始めました。 そしてこのようにして2、3日が過ぎた頃、とうとう水を盗んだ人が詫びにやってきてこう言ったそうです。
これがキリスト教であるなら私もお話を聞きに行きたいと。
悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいという言葉の前に、互いに一つ心となり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低いものに順応しなさい、謙遜になりなさいという言葉があります。
雨にも風にも悪にも迫害にも負けない方法は、まず謙遜になることです。そしてイエス・キリストによって自分の罪が許されていることを知るときに、人を許すだけでなく迫害する者のために祝福を祈るものとなることができます。
さて、今日の3曲目の歌はサムエルさんのグレイスをお届けします。それではお聴きください。
夢追いし日々のなくした記憶や傷跡さえ愛しくてざわめく心のその先はいつも終わりのない旅のよう。今一人たたずんでる暗い夜道には月明かりだけがある。
今日は雨にも負けず というお話を紹介させていただきました。少し前に半沢直樹の100倍返しという言葉が話題になりましたが、聖書は自分で復讐してはいけません、神の怒りに任せなさいと教えています。しかしテレビのニュースなどでは、韓国と北朝鮮がお互いに激しい言葉で言い合っています。北朝鮮がソウルを火の海にしてやるというと、韓国は平壌を血の海にしてやると言い返します。
しかし韓国のクリスチャンは祈ります、平壌を恵みの海にしてくださいと。私たちも謙遜にへり下り、相手のために祝福恵みを祈れるものになりたいですね。
イエス様が皆さんに素晴らしい恵みを豊かに注いでくださいますようにお祈りいたします。
さてそろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜8時半からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら、fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の福井清、
福井澄子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
それでは
この次は
12月にまた
お耳に
かかりましょう。